78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day. Good day.
Yamanashi Daigaku. Yamanashi
Daigaku. Yamanashi Daigaku. Future Seed. さあ、山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートしました新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お父様やお母様はぜひお子様の進路の参考にしてみてください。さあ、今週は地域社会システム学科の渡辺幹彦教授にスタジオにお越しいただきました。渡辺先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
渡辺先生は生命環境学部の地域社会システム学科の教授でいらっしゃいますけれども、この地域社会システム学科、どのような学科なんでしょうか？
はい、文系の学科です。でこれを少しだけ正確に言うと社会科学系と呼ばれる分野の学科です。
はい、
で要するに文系で、文系の分野を一通り勉強できます。で文系の分野っていうのは経済、経営、法律、政治、行政というのを一通り、まあ、デパートみたいに全部学べるということです。
この唯一の文系学科と言われていますけれども、
はい、
この生命環境学部の中ではただ一つの文系の学科ということなんですかね？
そうです。いい質問ありがとうございます。うん、唯一のっていうのは2つ意味がありまして、はい、唯一のというのは今おっしゃったように、その理系の中に1つ文系があって、分離融合で勉強しましょうという1つと、あと一通り学べるっていう文系の学科とか学部って意外と少なくてですね、
はい、
経済学科とか法律学科とかあるんですけども、一通り学べるっていうのは意外と少ないので、それでこう唯一のっていうことで宣伝をしています。
確かにそれを一通り学べるってなかなかないですもんね。
なかなかないですね。
うん、渡辺先生のご専門は何になるんでしょうね？
はい、私は経済学が専門です。
はい、
それで経済学とも広いんですけれども、マクロ経済学が専門というふうに理解していただければいいです。
マクロ経済学、はい、ちょっとこうご説明いただくと、
はい、まず一言で言うと、マクロ経済学というのは国をどうやって豊かにしたらいいかという学問です。うん、
はい、
だから国全体を見ます。それで国全体で国民所得っていうちょっと難しい言葉がありますけれども、はい、でいくら日本という国がお金を持っているとかいうことを研究する学問です。う
ん
う
ん、国のお金、
はい、
気になるところですよね。、はい、いろんなお話聞きますもんね。
はい、それでそうですね、ちょっと難しいかもしれませんけども、今ニュースとか新聞でチラチラチラチラアベノミクスという言葉が出て、はい、その言葉ぐらいは高校生とか親御さんもこう分かってると思うんですけれども、それは今の政権、首相、日本の首相、安倍首相が日本の経済を良くしようということで、こう政策というのを実施しているということですね。だからそれがうまくいくと、今までちょっと前まで不況だとか言われてましたけども、それが良くなってきてということです。でその知識として使われているのはこのマクロ経済学ということなので、ちょっと難しいんですけれども、もう毎日の日々のお店行った時にこう出ている値段とか全部現れているのが元にあるのがマクロ経済と言います。
確かにその国の経済とは言っても、結局私たちのその日々の生活に直結していたり、
そうです、
地域の経済に直結していたりしますもんね。
はい、
先生のゼミではどのようなことを行っていらっしゃるんですか？
はい、私のゼミなんですが、実は盛りだくさんです。
盛りだくさん、はい。
まずマクロ経済学を勉強します。でこの時に英語の教科書を実は読んでます。
英語、
ええ、
難しそうですね。
それで学生はすごい大変なんですけど、思い切って私のゼミに入った学生全部読み切りまして、やっぱり飲んだ後、あ、ごめんなさい、読んだ後、みんなに飲みに行ったお酒が美味しいと、いうことになります。
ちょっと飲んだ後だと英語入ってこなそうですもんね。
でその後ですね、実は私はマクロ経済学を使っての環境問題を研究しているものですから、環境問題も勉強しましてですね、それで今実際学生の中にはその地球温暖化で地域のブドウがこういろいろ被害を受けてるとか、あるいは富士山もいろいろそういう登山者がちょっと多すぎるということで、被害を受けてるので、それをどうしたらいいかってことを経済学の観点から 環境を良くしようということで勉強しています。
なるほど。山梨はやっぱり自然があふれているので、そういったあの環境について考えるにもとてもいい、
とてもいいんです。
場所ですよね。はいはい。その環境経済学というのは、例えば自然の資源をこう見つけたりとか勉強したりということにもつながるんですかね。
おっしゃる通りですね、うん、それで我々は例えば環境を守らなければいけないんですけど、はい、言葉悪いですけど少し壊さないとダメです。工場を作るときに、うん、少しだけ壊すことは必要です。そうしないと我々が必要な商品とか作れませんから、だからどっちか極端ではなくて、どこまでこう壊して守ってあげるとちょうどいいかっていうのは、こう経済学がうまく分析ができるので、
自然と人間ともに歩んでいくためにっていう、
でも共生ということですね。共生、どういうところだと一番共生がうまくいくかということを、勉強するということですね、
そしてもちろんその卒業論文に向けての指導があったりと、いろいろゼミではトータルで学ぶことができるんですよね。
おっしゃる通りです。今就活で忙しいんですけど、毎週ゼミはやってますのででもその方がいいと思います、
ちなみに来週はそういった今後の進路についてもお伺いしたいと思っていますので、はい、ぜひよろしくお願いいたしま す, しします。さあ、質問などある方はぜひこのコーナー、山梨大学フューチャーシードまでお願いします。今日オンエアしたものやこれまでオンエアしたものについてはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログにアクセスしていただくとチェックすることができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼っておきますので、ぜひこちらも聞いてみてください。渡辺先生、今日はありがとうございました。来週もお願いいたします。
こちらこそありがとうございました。また来週お会いします。
山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。